超式な本当の話、超ラジ。
はい、こんにちは、超ラジの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、ということで今日は芸術の話を。
お、芸術ですか。
そう、一応芸大というところで、4年間芸術に触れたんですけど。
お、すごいですね。
はい。でね、横尾さん。
はい、横尾忠則さん。
ね、僕はね、結構ええ年になって横尾さんのファンだ。なったん40ぐらいかな。うん。で、たまたま神戸の方にですね、
はい、
横尾さんの美術館があって。
そうそう、横尾さんね、兵庫県出身なんでね。
そうやっぱりね、直接作品に触れると、
いやー、もうすごいですよね。
エネルギーでしょうね。
うん、半端ないエネルギー、ド迫力
ねー、
うん、
ちょっと酔うね、軽く。
それくらいのパワーがありますよね。
それはすごいわ、うん、もう今88歳でね。
いやー、もうびっくりですよ、横尾さん。
ね
うん、
頑張って、
ね、ご高齢で。
そう、
本当にすごい制作量っていうんですかね。
未だアトリエで作品を描いているという。
はい、エネルギーがね、すごい、本当に。
うん。でね、美術館行って横尾さんの絵を見てるじゃない。
はい。
でね、感じるんですよ。
うん。
得体の知れないものを。
はいはい。
うん。でね、僕ね、うん、芸術って分かるもんだと思ってたんですよ。
ああ、なるほど。
ずっと。
うんうん。
で、どのように見たらいいのかな。
うん。
いろんな芸術あるじゃない、アート。
はいはい。
で、やっぱり芸術が分かる男になりたかったわけですよ。
違いの分かる男ね。
そう。で、僕はまあ舞台の方だったんだけども。
舞台芸術。
うん。で、舞台芸術にやりだして。初めて気づいたことがあって。
はい。
それはですね。あ、俺、演劇好きちゃうわ。
おぉ、そうなんだ。
やばい。
ええー。
全然好きちゃうわ、と思って。
やっぱり実際やってみないとわかんないもんなんですね。そう。そういうのって。
僕ね、で、まあ、裏方希望だったんで、照明先行したんだけど。
う
ん
う
ん
う
ん、
照明。うん。
どうしようと。
うん。
全然、舞台照明って。
はい。
演劇のね。
はい。
台本があるんですよ。
いやー、そうなんですか。びっくり。知らなかった。
当たり前じゃん。台本なくてどうやって。
考えたら確かにそうですよね。ここで。
何をするんですか、演者は。
はい。
そうでしょ？
うん。
で、それは絵として、
はい。
照明も演出家の希望通りにやらなきゃいけない。
うんうんうん。
夕日を作ってくれと。
うん。
あ、違うと。
うん。
ちょっと色変えてくれと。
うん。
もうだから、演出家の OK 言う通りに照明をやらなきゃいけないわけ。
難しそう。
で、俺の夕日じゃないわけですよ。
うんうんうん。
僕が思う。
はい。
その演出家の夕日って。
演出家の思う通りの夕日。
そう。何がおもろいねんと。
うん。
こんなん今、いや、AI みたいなもんですよ。言われた通りにそのまま
やる。はいはいはい。
で、もう、1ヶ月ぐらいでもうつまんねえと思ってやめたんですけど。で、どうしようかなと思った時に、あ、先輩もいっぱいいるんですよ。同じような先輩が。
そうなんだ。
そう。で、何やってるかというと、
うん、
カウボーイハット被って。
うん、カウボーイハット。
そうそう、ブルースとか。
うん。
その音楽の方にみんな行ってるわけ。
へー。
で、音楽もコンサートの照明があるじゃない。
ああ、そうですね。
あれは、こっちの方でプランさせてくれるわけ。
へえ、本当に。
うん。だから、エース化の OK は、こっちが出したプランに対して、その、ちょっと調整するみたいな感じ。
へえ、逆なんですね。
逆、逆。うんうん、でね、ライブハウスなんて、
うん、
僕ほらずっと梅田のライブ、大阪のライブハウス。
ねえ、すごいですよ、私さんの経歴が。
オープニングから潰れるまでいたんですけど、照明やらせていただいてて、
はい、
もう例えばさ、米米クラブだろうが、
うんうん
うん、X だろうが、みんな、うんうん、その時代みんな来てたんですよ。
いや本当にね、夢のような。
そう、うん、レベッカだろうが松坂慶子だろうが、
うん、愛の水中歌ね。
そう、僕愛の水中歌の発表会の照明やらせてもら
って、いやもうそれはもう自慢ですね。そう、自慢になりますよ。
そうでね、誰も何も言わへんね、ライブハウスやから。もうちょっと明るくしてくださいぐらい言われても、
うん、
あの発表会なんかで、
はい、
うん、松坂慶子が前面に浮き出なきゃおかしいわけですから、
うんうん
うん、うん、で、いわゆるもうすっごい楽しかったわけですよ。
ああ、もう自分の思い通りに自由に。
そう、もう、うん、僕がフェーダーって言っても、まあ言ったら、オペレートするフェーダーっていうのがあるんだけども、上げた明かりがその人の色になるわけでしょ。
うんうんうんうん。
誰でもですよ。
うん。
こんなおもろいことないわと。
いやすごい。
はい。もうコンサート、まあ音楽照明にずっとハマっていったんですけど。
光のマジシャンになっちゃったわけですね。
だからもう自由にやれるからなんですよ。
うん、うん。
うん。で、横尾さんも自由にアートしてるわけでしょ。
本当ですよね。あれほど、なんか自由っていうのを感じるね。
そう。
絵というか、画家というか、見たことない。そう。
もしね、横尾さんのアートに、コンプライアンスなんかでぶつけたら、
いやいや、大変だ。
ほぼほぼアウト。全部アウトかな。
そうですよ、もう。
オールアウト。
展示禁止になっちゃう。
そうやろ。
うんうん。
書いちゃダメなこと書いてるんですよ。
うんうんうん。
ぶっちゃけ。
そうですね。
うん。だから、まあな、なんか すごいエネルギーを感じるんだけど。でね、芸術って、わからないもんなんですよ。
はい。うん。
あのね、わかろうとしてダメなもんなんですよ。
そうですね。
その人間すらわからないんですよ。
うんうんうん。
横尾さん自身も僕本何冊か読んで、
はい、
よく言ってあるけど、
うん。
横尾さんも禅にこう傾倒して、
そうそう、禅の修行ね、座禅修行お寺で1年間ぐらいやってましたから ね、
それあとインド
本にもね書いてた
りね、
そうそうそう、インドとかね、面白いですよね、うん、
禅の本も一冊出しててね、
そうなんです、うんうん、
それでね、結局ずっと死を見つめてるわけですよ。
うんうん、
すごい死にこう、まあ言うたらなんていうかな、死の世界に。
そう、吸い寄せられるかのようにね。もう
完全にやられてるって感じ。
うんうん。うん、もう本当ずっと死がテーマですよね。
そう。で、死がテーマということは実は生死なんで、本当にこの世界の、どうなってんのと。
はい。
見てみたい。
うん。
知りたい。
うん。
うん。そういう、まあ芸術家ってそういうことをやるには、頭空っぽにせなあかんんですよ。頭に、もし過去みたいなものがちょっともう出てきて、頭で考えるっていう計画みたいなのやってしまうと、書けないんですよ。
いやもう自由に書けなくなっちゃいますよね。
そう。もう降りてきたインスピレーションでそのまま筆が動いてるんですよ。
うん。うん。
うん。うん。だから僕でも、あの照明やってた20代の頃って夫と同時ぐらいに手が出てるわけですよ。じゃないと間に合わないもん。
はいはい、もう即反応して、
そう、
うん、
だから 聞いたこともない、初めて聞く初見の曲の証明ができるということは、
うんうん、
あ、こう来るやろなって、
うん、
動くんですよね、
うんうん、
だからテンポとともにちょっと実は前に出そうかなと思うんですよ。
ほう、
ドンってなる前に、
うん、
フェーダーを上げとかんとドンにならないんですよ。
ああ、すごいですね。もうこれはもう体で覚えるしかないっていうか。
もうね、いや、うん、もうあれは僕が
その技術は、
うん、アダッチがやろうと思ってできるようなもんだよね。
うんうん
うん。だから勝手に動いて勝手に、
うんうんうん、
っていうね、
うん、
芸術家って、僕は自分が芸術家を語るつもりはなくないんだけども、
うん、
まあいわゆるそういうのは好きな人間って、
はい、
もうその今そのもの、まあ、体がその何か体を使って宇宙が表現するような、
うん、
そんな感じ、
うんうんうん、
ならんとできへん。
そうですよね。だから小説家の方とかね、画家の方とか、自分は書いてないって言いますもん ね、
うん、そうだ。まあ音楽家の方でも降りてきたっていうじゃないですか。
あ、そうそうそう、そうですよね。
あれね、全部降りてきてるんですよ、
ね、作詞家の方も作曲家の方も同じこと言いますよね。
そう、あれは、うん、だからもうそういうしかないんですよね。
うんうんうん、
うん、でそうじゃない代物ってもう作品にならないんです。
うん、
うん、でね、何が言いたいかというと、
はい、
この世界のまあ本質ですよね、
うん、
本当の姿、
はい、
絶対に理解できないんですよ、
うん、
この世界って考えて分かるような代物ではなくて、
はい、
分からない世界なんです、
うんうんうん、そうですね。分からないっていうことを思い知るっていうか、
芸術家ってそういうこと、
うんうん
う
んう
ん、だから行き着くところがないんですよ。
そうですね、
うん、これはね、職人さんでもどんな道でも一つの、うんうんうん、一つのことをずっとやってる人、
あ、そうですね、うん、
極めようと思ってる人、
そうですよね。なんかもう10くらいの職人さん、70代80代の方も同じことをおっしゃいますよね。
まだまだだって言うでしょ。
そうそうそう、
あのね、あれは本当にそうなんですよ。
うん、
見えないんですよ。
うんうん。
見ようと思っても。
はい。
だから、その、うん、どっからそれが来てるのか分かんないんですよ。
うん。
だから、どこに行ったらそれが終わりなのかも分かんないんですよ。
うんうんうんうん。
だから、ずっと分からない世界で、分からないことやってる。
いや、だから、飽きないっていうか、
そう。
面白いんだと思います。
そう。だから、うん、横尾さんでもこれ自分が描いた絵か、
うん、
と思うような作品に出会いたいっていつも言ってる。だからそういうことなんですよね。
はい、
うん、でね、何が言いたいかというと、別に芸術を語りたいわけではなくて、
はい、
うん、いわゆるね、分かる世界っていうのは、
うん、
人間が作った概念の世界なんですよ、
うんうん、そうですね。
だから、悟り、
うん、
っていうものをもし手に入れようと思ったら、
はい、
完全に迷うわけですよ。だってないから、
うんうん、
そもそもが、
そうですよね、
うん、だから迷うんですね。
はい、
でどこにあるん、どこにあんねんってやって、何が悟りやって、やっぱり僕らもほら、わけわからんとこに入る、
うんうんうん、
でスポーンと抜けんねんけど、
はい、
抜けたところって何もないんですよ。で、やっとわかるんです、そこで。
ですね。
ないんだと。そもそもないんだと。
はい。
で、悟りというものを完全に、もう言うたら手を離して、
うん、
それを悟りと本当は呼んでるんですね。
うんうん、
だから、語れるような代物ではないんですよ。
うん。
うん、で、わかるようなもんでもないんですよ。
うん、
だから、実、悟った人っていうのは、いわけじゃないんですね。
うんうんうん。
うん。だからね、人間って本当になんていうか、傲慢というか、
うん。
なんか、自分たちだけがすごいみたいに思ってるんですよ。
そうですね。
うん。で、なの、悟りって言ったら猫も犬も悟ってます。
うんうん。
だって悟り知らないじゃん。
そう。
あ、それがそうなんだよ。
うん。
うん。だから人間って、もう、
もう人間だけがね、
そう、うん、迷ってるわけ。
分からん分からんっつってね。
そう。分かろう分かろう、世界のこと分かろう分かろうとして、
うん。
うん、で、分からない。多分、養老孟司さんも同じこと言ってるんだけど、
はい。
分かるということは、ないんだと。
うん。
だから、あの人、虫大好きで、
うん。
自然の中、森の中行くの大好きで、
はい。
うん、もう少年みたいに遊んでるけど、
うん、
分からないんだ。
うん、
分かる、そもそも分かるなんていうのは人間の傲慢な、
うん、
その結局何にも分かんないんですよ。
そうですよね。
うん、だから、そこが言ったら極楽浄土というか、自分という塊がずっとあると思って生きてきたわけですよ。
はい。
人間って。
うん、
生きていると思うんですよ、
うんうん、
でもそもそもそんな塊みたいな機能と同じような何かがあるわけじゃないんですよ、
うん、
だけどみんな、いや機能と同じ自分だよってやるんだよ。
そう、固定された自分というものがね、存在しているかのように錯覚してますからね。
そう、
うん、
それを脳が起こしている錯覚で、それを過去があるっていう、うん、まあないんだけども、頭の中で時間を作ってで、ドラマを作ってみんなで共有しているのが人間業界。
はい。
人生ってやつ。
うん。
でもそんなもん実際はないんですよ。
ないですね。
うん。で、そこにたどり着いては、バーンと弾けて、
うん。
塊みたいなのがバーン弾け飛んで、
うん。
それが悟りなんですよ。
はい。
うん。で、ああ、なかったってなって、
うん、
で、あるとないような、もう超えていくってことですよね。
そうですね。
うん。だから芸術を目の前にして、現実を分かろうなんてしたら、もう、頭おかしになります。
うんうん、そうそうそう。分かるわけないですからね。
で、思考が分かったふりをするか。
うんうん。
うん。横尾くんはねえ、と。うん、その偉そうにね、
うん、
だからね、横尾さんも評論家大嫌いだったと思うんだけども、
うんうんうん、
これは何やっていうことは絶対的に言えない、自分が書いてる本人が言えないんだから、
うん
うんうん、だからこの世界ね、本当に一つことを極めるっていうのはまあいいですよ。
そうですね、
うん、
そうそう、そうすると本当に本質っていうのが見えてきますからね。
そう、本質そのものになっていく。
はい。
うん。はい。というような
、うん。まあ。とにかく分かる分からないじゃないっていうことですよね。
うん、そう、うん。でもね、これは貫いた人間にしかそこは分かんない、分からないっていうか、はいはい、出会えないんですね、
うん。
うん。だからそのものになるってことをやらないと、でもそれを自分がやっているうちは分かんないんですよ。
はい。
うん。はい。まあ、これ。あとはね、できるだけ近い、これのままやってくださいねというものを、もう、ここには用意しているので。
うんうんうん。
うん、もうね、私がやろうとするんじゃなくて、そのままやってみてください。
そうですね。もう、それが一番の近道ですもんね。
はい。もう、答えは出てますんでね。
はい。
はい。ということで、本日はこの辺で、それではまた来週、土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。